ヨハネの黙示録の15章お開きください。今日私たちはこの一節のところから終わりの8節までをご一緒に見てまいります。まずこの一節を見ていただきたいんですが、また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見たと、このように一節が始まります。もう我々何度も見てきたように、私は見たと、ヨハネが新しい幻を見たときにこのように記していました。ですからこの15章の一節のところも、ヨハネが新しい幻を見たということを明らかにするわけです。いよいよ最後の裁きが訪れようとしています。その詳細に関しては次回私たちが見る16章の中に記されていますけれども、まさにその裁きがこの地に下ろうとしていると。ですからこの最後の裁き、災いの序章とも言えることがこの15章の中には記されているわけです。この最後の裁きが訪れるまでにどういうことが実際に起こっていくのか、そのことがこの15章の中に記されています。今日ご一緒にこの御言葉を見てまいりましょう。最初にもお話したように、最後の裁きが来るんだという話、実はこの1節と2節の中にそのことが改めて記されています。ご覧くださいます。また私は天にもう一つの大きな巨大な驚くべき印を見たと。天にもう一つの巨大な驚くべき印を見たと。というのは天での印、もうヨハネはこれまでに何度か見てます。12章の1節のところにも、また3節のところにも、彼は印を見てます。でこの15章のこの今から説明していくその印はどういった印かというと、これまでは太陽を着て月を足の下に踏んで、頭に12の星の冠をかぶっていた一人の女性の話であったりとか、また大きな赤い竜の話であったり、そういう印の話が12章には出てきたんですが、この15章になると神がもたらされる7つの災害の幻が記されています。いいです。この15章の中でヨハネが私たちに教えてくれるのは、彼が見た幻、それはまさにこれからこの世に下ろうとしている7つの災害であると。しかもここには巨大な驚くべき印というふうに書かれています。巨大な驚くべきと。なんでこんな表現を使ったかっていうと、この裁きの重大さ、神の敵に下される神の激しい怒り、恐ろしい裁きというものをこのように表しているんです。ですからヨハネが言いたいことは、今までの裁き、数々の裁きがなされてきたけれども、この最後の裁きというのは比較にもならないほど大変恐ろしいものであると。そのことをこの一節のところでヨハネは教えるわけです。この印に関してこう言ってます。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていたと。ですからこの最後の裁きは7人の御使いたち、天使たちによってもたらされること、しかもそれは最後の裁きであること、そしてそこには7つの災害が含まれているということが記されています。そのことがこの一節のところに記されているわけですが、実はこの裁きは大変重い裁きだということがこの一節の後半の言葉の中に表されています。神の激しい怒りはここに極まるのである。ちょっと皆さんにこの一節のこの神の激しい怒りというその言葉を見ていただきたいんですが、実は同じ表現が16章の19節の中にも出てきています。 そこに大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたと。この16章の19節のところではこのバビロンに対する最終的な裁きが記されているわけですが、この15章の1節と16章の19節どちらも激しい怒りというふうに日本語に訳されていました。しかし異なったギリシャ語が使われているんです。15章の1節のところ、この激しい怒りと訳されたこのギリシャ語と16章の19節の激しい怒りと訳されたギリシャ語とは違うギリシャ語です。でこの15章の中ではさっきもお話したようにこういったことが起こるんだという、まさにその序章が記されてて、実際にその内容っていうのは16章にあります。でこの2章の間にこのような激しい怒りと訳せるギリシャ語が、しかも異なったギリシャ語が使われているのはどうしてなのかって。奈良神学校の元学長であったジョン・ワルバウス先生はこう言います。この2つのギリシャ語が一緒に用いられているのは最も激しい神の裁きが注ぎ出されていることを意味していると。ですからあえてこのような違うギリシャ語をここで使ったということは、最初にもお話したようにこれから起こる裁きというものは人類が今までに経験したことのないものであると、そういう裁きだということをあえて言わんとしているんだということです。そしてその裁きに関して次のようなことが言えます。この神の激しい裁き、神の怒りがここに極まるのであると書いています。この裁きが極まると、もちろん極まると言ったら極限の状態に至るという意味もあるし、また終わりとなるという意味もあります。この一節のところで言われているのはこの神の裁きが全ての終わりを迎えるという話です。神に逆らってきた罪人に対して神の敵であるこの獣であったりサタンであったり、そういった神の敵に対する神のご計画がついにここで完結するんだと、そういう意味でこの一節は教えるわけです。ついに神の計画が最後を迎える。でこれまでの裁きを今までちょっと皆さん思い出していただきたいし、頭の中で整理したいんですけども、裁きっていうのはこれから見ていく裁きを含めて3つありましたでしょ。7つの封印の裁きと、まあ、あえて言うならば7つの封印、7つのラッパがあったでしょ。そして16章になると7つの鉢の裁きが出てきます。器の話です。この3つの裁きが確かにこの黙示録の中に書かれています。でこの7つの封印が解かれるという裁き、これは6章の中に記されていました。そして8章の1節にも。でこれは何かっていうと、皆さんこの観難時代の始めから終わりまでの裁きがそこに記されているんです。全体の話です。そして2番目の7つのラッパの裁き、8章の1節から9章の21節に、また11章の15から19に出てきますけれども、この2つ目の7つのラッパの裁きというのは実はこれ観難時代の終わりの裁きを、イエス観難時代の終わりの話です。その終わりに起こる裁きをより詳細に記しているんです。ですから7つの封印の裁きがあり、7つ目の封印が解かれるという、その7つ目の封印の中にこの7つのラッパの裁きが含まれているわけです。そして今から私たちが見ていこうとするこの7つの災害、7つの鉢の裁きというもの、これは観難時代の終わりの裁き、またそのもっと終わりの終わりの裁きです。ですから7つのラッパのうちの7つ目のラッパが吹かれる、その中に 7つの蜂の裁きが記されているんです。ですから今から私たちが見ていくこの15また16章というのはまさにこの患難時代の終わりの終わり、主イエスキリストがこの地上に帰ってこられる前に起こる裁きです。これらの裁きの後にイエスキリストは地上に凱旋なさるわけです。ですからこの裁きが極まると、この神の激しい怒りはここに極まるのであると、ついに神様の裁きが、数々の裁きがあったけれども終わりを迎えるんだと、最後の裁きが訪れるんだと、そのように言うことができます。でこの裁きに関してこの2節をご覧いただきますと、こんな説明をヨハネは加えてくれます。2節ご覧くださいます。私は火の混じったガラスの海のようなものを見たと。このガラスの海のようなものって、おそらく皆さんはもうこの箇所を見たときに黙示録の4章の6節のところを思い出されたかと思います。だってそこに出てたわけです。御座の前は水晶にいたガラスの海のようであったって、黙示録の4章の6節のところです。この4章の6節でこの神の御座の前は、神の前は水晶にいたガラスの海のようだ、何を教えているのか思い出してください。ここでは誰も近づくことのできない神の絶対的な清さを表していました。聖書の教える神様というのは全てにおいて全く清いお方です。そのような神だと御言葉が私たちに教えます。そのように4章の6節で教えていて、今度15章の2節になるとガラスの海なんですけれども、そのガラスの海に火が混じってますでしょ。火の混じったガラスの海のようなものを見たと。この火というのは清めるんです。裁きの話です。ですからこの2節が私たちに教えることは、絶対的に清い神様からの裁き、この清い神による裁きというものを教えるわけです。ですから最後の裁き、もう何度かお話ししましたけれども、主イエスキリストによって備えられた完全な救い、どんな罪人でもその罪を許していただき新しく生まれ変わるというこの完全な救い、この救いを拒み続けた人たち、神の敵であるサタンや反キリストや偽預言者や、そういった人々に心を開き、それらを崇拝し、彼らが作った像に仕えてきた人たち、彼らに対する裁きがここに記されているんです。この2節が私たちに教えることは、なぜならば私たちの神は全てにおいて清いお方であって、いかなる罪であっても、私たちがその罪を見てこれは大きい、これは小さいと、そのような人間的な判断をしがちですけれども、どのような罪であっても、そのすべての汚れに対してそれらを憎んでいらっしゃる神からの裁きが下るということ、そのことをこの2節は私たちに教えてくれるんです。神からの裁き、清い神がもたらされる、人類が経験したことのない大変恐ろしい裁きの話です。でその後2節見ていただきますと、獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていたと。どんな光景かわかります？神の御座のすぐ近くに、どれだけの距離かわかりませんけれども、そのほとりに立っていたと書かれています。そこに獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々って、つまり打ち勝ったというのは、そういった神でないものを崇拝するという誘惑に対して勝利した人たちです。同時にこの人たちは神様に対して大変な誘惑や困難や迫害の中にあっても忠実に歩み続けた人たちの話です。 彼らのことを打ち勝った人々って。信仰において彼らは打ち勝ったんです。彼らはその信仰を守り通していったんです。つまり、患難時代において救いに預かったクリスチャンたち。その人たちの話です。死にまでも、死に至るまでも忠実に歩み続けた患難時代のクリスチャンたち。その人たちのことがここに記されているんです。彼は何をしていたか。神の臨在のその元にいるわけですけれども、彼らは盾事を手にしていたと。盾事を手にするということは、神への賛美を捧げているということです。なんで彼らは神様に賛美を捧げているのか。もちろん自分たちが救われていることもそうでしょうけれども、何よりも彼らが祈っていたその祈りについに神が答えてくださる。神が裁きを下してくださるんだと。その裁きの時は訪れたんだ。そのことを彼らは神の前に喜び、その神に賛美を捧げるわけです。ヨハネは大変な光景を見るわけですよね。恐ろしい裁きとともに神を褒めたたえている一群の人々がいた。彼に関して賛美が続きますでしょう。3節4節ご覧くださいます。勝利者による賛美が出てきます。3節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。賛美しているその内容が記されています。一体この神のしもべモーセの歌とはどういう歌なのか、子羊の歌とは一体どういうものなのか。でこのモーセの歌っていうのはいくつかあるんです。例えば申命記の32章のところを見るときに、そこではモーセが死を目前にして神を讃えている様子が出てきます。ですからそれもモーセの歌というふうに言えるわけです。ただどうもここで言っているモーセの歌とその申命記の32とは結びつかないと思う理由はなぜかと言いますと、申命記の32章をずっと読んでますと、申命記の31の19から22、また32の1から44まで読むと、そこにはイスラエルの不信仰に対する神の裁きの話も出てくるんです、ね、でもこの3節4節の中に記されている内容というのはそのような内容ではありません。ですからどうもここで言われているモーセの歌というものはその申命記の32でなさそうであると。じゃあどんな歌を彼らが歌ってたと言えるのかと。もう一つは出エジプト記の15章なんです。で出エジプト記の15章っていうのは勝利の歌なんです。思い出してくださいね皆さん。イスラエルがエジプトの地から出てくるわけです。神が彼らを追い出してくださった。そして彼らはそこを出て、そして紅海へとたどり着きます。後ろ振り返ってみるとエジプトの軍隊が彼らの後を追って迫ってくるわけです。彼らは神の前に祈ります。モーセは何をしたか。紅海を真っ二つに裂いて乾いたところをイスラエルの民は渡っていきました。それを見たエジプトの軍は同じようにそこを通って彼らを捕らえようとするわけですが、ご存知のように彼らが渡ろうとすると水が元に戻って彼らは溺死してしまったと、滅んでしまったという話です。そういった光景を見たこのイスラエルは対岸にあって神様を褒めたたえるんです。勝利の歌を彼らは歌うわけです。主に向かって私は歌おう。主は輝くしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。勝利を歌った歌、まさにここ この15章の3節から見ていただくと、あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。どちらかというとこれは神様の偉大さを歌っているものです。そして4節を見たときに、そこには裁きが出てきます。神が裁きを下される。ですからどちらかというと、この3節に出てくる神のしもべモーセの歌というと、先ほど見た出エジプトの15章に出てくる勝利の歌、それが背景にあるのではないかと。いずれにしろこの神のしもべモーセの歌とはどういう歌かというと、彼らはエジプトから私たちイスラエルの民を解放してくださった、その神様の真実さ、約束されたことを必ず守られるんだと、そのように偉大なお方なんだということを称えている、それがこのモーセの歌であろうと。イスラエルの人々はこの歌をよく知っていたようです。そして安息日の夕ごとに街道で歌われていたとバークレーは説明しています。ですからわざわざ全てをここに記さなくても、モーセの歌といったら彼らはそのことを空で言えるほどよくその歌のことを熟知してたんでしょう。勝利を歌う歌です。そしてこの子羊の歌とは何か、これはエジプトからの解放を歌うモーセの歌ではなくて、今度はそれよりもっと難敵である罪からの解放を歌う歌です。それがこの子羊の歌です。ちょっとこの3節から見ていただきますと、ここに記されているこの歌詞というのは神の偉大さというものを歌っています。まず最初見てください。あなたの御業は偉大であり驚くべきものですと。何を言っているかって、主の全能さというものを歌っていますでしょ。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。人間にできないことをあなたはいとも簡単になさいますって。確かにエジプトを出たイスラエルの民は航海を自分たちの努力で渡ることはできませんでした。神が働かれて乾いた地を渡らした、大変な神の御業です。それだけじゃない、私たちのような罪人を神は完全に作り変えてくださる、罪を許し新しく生まれ変わらせてくださる、完璧な救いを信じる一人一人に与えてくださる。神の御業というのは私たちに驚嘆をもたらすものです。なぜなら神は全能の方ですから、どんなことでもこの方にはおできになると。二つ目見てくださいます。主を万物の支配者である神よと。まずここに主は主権者なるお方であると、すべてのことを支配していらっしゃる、すべてのものを支配していらっしゃる方、あなたの道は正しくと、この方は正しいお方、義なるお方であると、真実ですと、この方は常に真実、この方に偽りがないということです。この方はすべてを支配していらっしゃり、この方には罪が全くなく清い方で正しい方であり、そしてこの方がおっしゃることは常にその通りになると、その結果見てくださいますか。その結果、もろもろの民の王よ、その後です。主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうかと続きます。この文章をお読みになって皆さんお気づきになったのは、これは習字疑問文でしょ。答えははっきりしてるんです。誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。そんな人はいません。みんなあなたを恐れ、あなたの皆を褒めたたえるって、そのことを強調しているわけです。つまりあなたのような偉大な方はどこにもいないって。あなたはすべての被造物から 称賛を受けるにふさわしいお方である。そのようにして神の偉大さを見た人たちは、そしてそれを経験した者たちは、その神を褒めたたえるって。実はこの4節のところなんですけども、今お読みした皆を褒めたたえないものがあるでしょうか、その後なんですが、ちょっと見てくださいね。ただあなただけが聖なる方です。一つ目、二つ目は、すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。これが二つ目。三つ目は、あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。この今お読みした三つの文、それぞれの文頭にある接続詞がつけられています。その接続詞は、なぜならばと訳せる接続詞です。ですから4節の初めのところで、すべてのものをあなたを褒めたたえます、それほどあなたは偉大な方です、そう言って、その理由をこの後3つ挙げてるんです。どんな理由か。1つ目は、ただあなただけが聖なる方です。神様、あなたは聖なるお方ですと。そして2つ目に、あなたはすべての国々の民は来てあなたの御前にひれします。神だということを言うんです。そして3つ目に、あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。あなたは裁き主だ。なぜ人々は、なぜ被造物は神の前に集まり、この方を褒めたたえるのか。この方はすべてにおいて清い方であり、この方は誠の神であり、そしてこの方は正しい裁きを下されるお方だ。裁きを通して、この私たちの神が正しい清い方であるということが明らかにされます。だから神は裁きをもたらすんです。この方は約束されたことを必ず守られる方です。人々はその裁きの日が来ることを待ち望んでいました。その裁きがやっと来るって、それは全てのことを通して一体何が明らかにされるか。この方は全ての被造物から崇拝に値する神だって。我々この国に生まれたものが、ずっと拝み続けてきたものとは違いますよね。かつての偉人であったり、人間が作った像であったり、人間が考え出した宗教でないということは明らかです。この方はすべてお作りになり、その知恵と力を持ってすべてをすべて収めてらっしゃり、そしてこの方はご自身がおっしゃったことを必ず成し遂げられる方です。この方が神なんです。この方が神と呼ばれるにふさわしい唯一のお方なんです。だからすべての者たちはこの方の前にひれ伏すと。その様子をヨハネは見たわけです。そしてこの5節から見ていただくと、新たな幻をヨハネが見ていることが書かれています。その後また私は見たと、また出てきました。新しい幻をヨハネは見るわけです。天にある証の幕屋の聖女が開いたと。地上の幕屋の話じゃない、天の幕屋の聖女が開いたと。でこの証の幕屋というふうに記されています。幕屋はたびたびこのように呼ばれていました。出エジプト記の38章の21や民数記の1の50や53や10章の11や、また使徒の働きの7章の44節にも幕屋のことを証の幕屋というふうに呼んでました。また証の天幕というふうにも民数記の9章や17章や18章の中で言われています。なんでこのように証というものをあえてつけたんでしょう。それは皆さんにこの幕屋というものをもう一度思い出していただくと、その理由がわかります。幕屋の中で最も大切なものは何だったかというと、それは契約の箱でした。契約の箱の中に何が入っていたのか思い出してくださいます。 2枚の板が入ってました。10回です。神が与えられたこの律法の板です。その律法の板は何を人類に教えたのかって、それはこういうことです。神の律法に背く者には必ず神からの裁きがあるということです。神の律法に逆らう者には必ず裁きが訪れる。今まさにそれが起ころうとしているという話です。その聖女が開いたと、その幕屋が明らかに、その幕屋の中のその聖女が、その契約の箱の中が、そこに記されていたその神の約束が今まさに成就しようとしているんだ。で、6節と7節のところにこの裁きの執行人が出てきます。ご覧ください。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきたって。この幕屋の聖女が開かれることによって、そこからこの7人の御使いたち、天使たちが出てきたことが記されています。で、この7人の御使いたちの服装を見てくださいます。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。確かにこの着物が表していることは彼らの清さです。しかし同時にこの衣装というのは大祭司の衣装に大変よく似ています。バークレーという神学者は、大祭司は人の中にあって神を代表するものであるから、この御使いは復讐するための神の代理人ということになる。大祭司は民を代表してました。この天使たちは神を代表して、神の代理として、神の御心をなそうとするんだと。ですからそのことが確かにここに書かれています。7人の御使いたちが、天使たちが7つの災害を携えて出てきた。彼らが非常に清い存在ですから、この聖女に自由に出入りすることができる。その清い神が、神のその御心をなすために、7つのこの災害を携えて出てきたと。で、見ていただくと7節に、また4つの生き物の一つが、永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡したと。今我々見たことの説明がここに加えられてますよね。確かにこの7人の御使いがその聖女から出てくるんですけども、実は彼らに7つの鉢を渡したのがこの4つの生き物の一つであると、このように記しています。この4つの生き物って、実はもう私たちが4章のところで見てきました。これは最も地位の高い天使の一人、ケルビムの話だろうって。その天使がこの7つの金の鉢を7人の御使いたちに渡した。さて、彼らが受け取ったこの金の鉢なんですけれども、この鉢というのはですね、非常にこの底の薄い鉢の話です。深いもんじゃないです。受け皿のようなもんです。実はこの金の鉢というのは黙示録の5章の8節の中に出てきました。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老を飲む盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏したと書かれています。これ黙示録の5章の8節で、もう我々学んできました。この祭司たちは何をしたかというと、この金の鉢を用いて神に香を捧げたんです。しかしこの15章の中では香ではなくて神の怒りの話がされています。この金の鉢が香ではなくて神の怒りで満たされている様子がここに記されていました。まさにその鉢の上に神の怒りがこぼれ落ちるほどいっぱい乗せられている様子、それがここに記されています。 そしてこの鉢をケルベムが7人の天使たちに渡すと。そしてこの神様の怒りがいよいよ全て余すところなく神の敵に対して罪人に対してぶちまけられる、その様子がここに記されているわけです。進む前にもう一つこの7節のところで永遠に生きておられる神の御怒りのと書いています。なんでこんな表現を使ったのかって、おそらくこれは多くの観難時代の人々が崇拝してきた獣であったりその像とは異なるということを明らかにするんでしょう。彼らが崇拝してきた対象というのは永遠に続くものじゃないんです。だから観難時代の人たちだけではありません。我々が崇拝してきたものもそうでしょ。永遠に続くものなんかどこにもありません。死んだ人々の話でしょ。偉人であるならば彼らの墓はまだ残ってるわけです。しかしこの聖書が教える神と言われる方は死ぬことがないんです。消滅することがないんです。永遠に存在し続ける方なんです。これが聖書の教える神と神と名のつく者たちの決定的に違うことです。この世に永遠に存在なさる神だからこの方が下される裁きは永遠に続くんです。何度もこの黙示録が我々に教えてくれました。その裁きというのは永遠に続くんです。なぜならこの神ご自身が裁く方が永遠に生きていらっしゃる方。また神の許しというのは、完全であり永遠に生きる方が許される以上その許しは永遠に許され続けるものなんです。その神の怒りがいよいよこの地上に訪れるって。最後に8節ご覧ください。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかったと。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされた。聖女が7人の御使いたちが天使たちで出てきた聖女が煙で満たされていたと。この煙というのは神の臨在を象徴しています。そしてこの煙がどこから出てたか、神の栄光と神の大能から立ち上っていたと。この2つのことは私たちに清さというものと力というものを教えてくれます。しかもこの煙が神の臨在されるところから立ち上っていたということは、このいいです、裁きが神によってもたらされるんだということを強調しているんです。清い神によってもたらされる裁き、そして全能なる神によってなされる裁きであること、それがこの後半にも出てきます。7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。聖女がその幕屋が神殿が神の栄光に満たされた時、誰も近づくことはできませんでしたでしょ。幕屋が実際に完成した様子は出エジプト記の40章の34節のから出てきます。その時に何が起こったかというと主の栄光が幕屋に満ちたと。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである。モーセはその中に入ることはできなかった。また神殿が完成しました。ソロモンによって作られた神殿です。列王記第一の8章の中に出てきますが、祭司たちが聖女から出てきた時雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られそこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。こういったことが確かに起こりました。今この黙示録の15章の中にもその様子が同じ様子が記されています。この災害が終わるまでこの7つの鉢の裁きが終わるまで誰も聖女に入ることができなかった。 この裁きというのは神様の滞納によって、すなわち神の御力によってなされるものである。だから誰もそれが終わるまでは聖所に入ることはできなかったと。つまりこれはどういうことかというと、こういうことです。誰もこの裁きを、神がなさる裁きを妨げたり阻止することができないということです。これは神が裁きを下されているということです。我々がどんなにこぞったって、我々人間がそれを阻止することはできないんです。神の御心がなされる、全能の神の御業がなされるんです。誰も止めることができない。その全部が成就するまで誰も何もできないって、神の裁きなんです。そしてこの裁きにはもう憐れみは残っていません。罪人を待って待って待って、この救いに来なさいと悔い改めを待っておられた主が、最後にこの下される裁き、そこには憐れみがもうないって、大変恐ろしい裁きだって。でも実際にその裁きが来るということを真実なる神様が私たちに教えてくれています。この方がおっしゃったことは必ずそうなります。そうなってきました。だから皆さん、私たちがしっかり注意しなきゃならないのは、あなた自身の人生の清算をする日が来るということです。私は若いから大丈夫だって、健康だから大丈夫だって、まだ私には素晴らしい未来があるから大丈夫だって、確かにそのようにサタンは言います。でも神はそうおっしゃってない。神はあなたに警告を与えておられます。感謝のことに、今はどんな罪人であっても主に憐れみを求めるならば、神は憐れんでその罪を許してくださる。主の前にあなたの罪を悔い改めて、主が備えてくださった完全な主イエスキリストによる救いを信じるときに、その瞬間に神はあなたを新しく生まれ変わらせてくださる。救いはあります。神の憐れみはあります。しかしこの患難時代になって、この最後の時にはその憐れみがないと。誰もこの神のなされる裁きに それを妨げることが、その神の働きを邪魔することができる人はどこにもいないって。今なんです、救いの機会は。もしまだこの救いをお受けになっていらっしゃらなければ、今日神の前に救いを求めて出て行かれることです。主はあなたにその救いを与えてくださる。救いに預かった皆さん、私たちが考えなきゃいけないのは、この救いをくださった神に私はどのようにこの方と向き合って生きていくのかです。いいヒントがあります。詩編の著者がこんなことを言います。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。主のなしてくださった素晴らしい御業に対してどう答えていったらいいのかって。何をもって私の感謝を表していくのかって。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めようって。救われたことを感謝して生きることです。この救いへと招いてくださったこの素晴らしい神様を伝えながら生きることです。この救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めようって、公にこのことをするという話です。私たちにできること、この神の素晴らしさを人々の前で明らかにすることです。そのようにして、この詩編の著者と同じようにして、あなたの感謝を表してください。主はあなたに救いをくださった。私たちには素晴らしい天が約束されています。その日を待ちながらこの日を生きれる、この祝福に神を入れてくださった、この方を称えながら、この方を述べ伝えながら、私たちはこの日を生きるんです。どうぞそのように歩んでください。お祈りしましょう。 死なる神様、あなたの尊い御言葉を心から感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださり、あなた私たちを生まれ変わらせてくださいました。私たちが何かをしたからでなく、あなたがすべてのことをなし、この救いへと招いてくださいました。この御言葉を聞いておられる皆さんの中で、まだこの救いをご自分のものとしておられない方がいらっしゃったら、どうかその心に働いてくださり、今日が救いの日となりますように。また救われている一人一人、あなたを喜び感謝し述べ伝えるものとして与えられたこの日をしっかりと歩むことができますように。あなたの救いを喜び、あなたの救いを褒めたたえるものとして、どうぞこの一日歩むことができるように、その信仰者一人一人を強めてください。またその歩みを通して、同じようにこの信仰に預かる者たちをあなたが起こしてくださいますように。御言葉を感謝し、そして何よりもあなたのなしてくださった御業に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。